それでは本日のメッセージの箇所を読みます。本日のメッセージの箇所はマルコの福音書第8章22節から26節。聖書は後ろの方、新約聖書の81ページになります。マルコの福音書第8章22節。彼らはベツサイダに着いた。すると人々が盲人を連れてきて、彼に触ってくださるようイエスに願った。イエスは盲人の手を取って村の外に連れて行かれた。そしてその両目に椿をつけ、両手を彼に当てて、何か見えるかと聞かれた。すると彼は見えるようになって、人が見えます。木のようですが、歩いているのが見えますと言った。それからイエスはもう一度彼の両目に両手を当てられた。そして彼が見つめていると、すっかり治り、すべてのものがはっきり見えるようになった。そこでイエスは彼を家に帰し、村に入っていかないようにと言われた。本日はこの箇所より、触れ続けてくださる神と題してメッセージをお願いします。
一昨日の元気の出る聖書の言葉で、イエス様が裁判の席でピラトの前で尋問される、訴え続けるユダヤ人たちの言葉にも、そのピラトの尋問にも一言もお答えにならなかったというところをお送りしました。まあ、そこで自分の正しさを、言い争おう、主張しようとするところにサタンが働く。イエス様は自分の正しさを何一つ主張なさろうとせず、悪魔に勝利なさったということをお送りしました。しかしどうしてイエス様は黙っていることができたんでしょうか。どうですか、私たち、特に私は自分ですごくそう感じますけど、職場なんかでも攻撃されることはありますね。職場でもすごく攻撃されることあります。もうそしたら私は攻撃されたらその人と同じだけ言ってやらないともう気が済まないたちですから、もう本当に黙ってるのはすごく大変ですね。今でもそういう言葉使われることはあると思いますけど、まあ、1、2年前に倍返しとかっていう言葉流行りましたよね。言われたらもう倍は返してやんなきゃいけない、そうじゃないと気が済まないっていう、そのがいうのがありましたけれども、でもイエス様はどうして自分をこれから殺そうとする人たちの前で攻撃されて、自分イエス様口を開けばイエス様は無罪放免になったんです。それは分かってたんです。それなのに一言も知らなかった。イエス様は人に自分を認めてもらう必要がなかったのです。イエス様はその伝道障害の最初から最後に至るまで、人に自分を認めてもらいたいという発言を一回もしたことがないんです。なぜか、イエス様の中には父なる神様の御霊が、聖霊が満ちていたからです。イエス様は伝道の初めにバプテスマのヨハネから洗礼を受けられたとき、天が開けて聖霊が鳩のように自分の上に下ってこられるのを見た。そして天から声があった、これは私の愛する子、私はこれを喜ぶという父 父なる神様の声をお聞きになりました。イエス様は父なる神様が自分を本当に大喜びしてくださっているということを存在のすべてで受け止め分かった道なんです。だからイエス様は人に認めてもらう必要がなかったんです。私も小さい時から伝道者になりたいという気持ちはありました。だけど榎ちゃん素晴らしいねって言ってもらうとやっぱ気持ちがいいんですよね。ちっちゃい時から、ちっちゃい時にいろいろ学生集会とかでいろいろ働きをすると、素晴らしいねとかって言われるとすごく嬉しい。で何も言われないと気分が悪いみたいなところはやっぱりあるわけですね。やっぱりイエス様、神様のために生きていきたい、そういう思いはあるけれども、そのことを通して自分が認めてもらいたいっていう気持ちがやっぱりある。だから自分を認めてもらいたいというような思いが口から出るわけです。それ口から出るわけですね。で私はそのことで多くの失敗をしました。今日イエス様がなぜ今日こういうことを話すかというと、イエス様が今日目の見えなかった人をわざわざ人々のところから連れ出して、人がいないところで彼を癒して、そして人がいるところに彼を戻さないで自分の家に帰るようにおっしゃったでしょ。なぜか、これは先週もお話ししましたけれども、イエス様は自分が神様から使わされたものだということを人に認めてもらう必要はなかったからです。イエス様は癒しをなさいました。多くの人を癒しました。しかしそれは自分が神から使わされたことを証明するために人々を癒したのではないのです。どうしてイエス様は人々を癒されたか、それは彼らを愛されたからです。苦しみの中にある人たちのを見てイエス様は自分の中に宿っている命を注いで彼らを癒されたのです。それは認めてもらうためではありません。愛を注ぐためです。生かすためです。神様が彼らを本当に愛しておられること、生かしておられること、命を注いでおられることを知らせるためです。今日出てきた場所、ベツサイダというところです。これはイエス様の最初の弟子となった漁師のアンデレやペテロ、ピリポの故郷であるガリラヤの北部の町です。ここがガリラヤ湖で、ここがベツサイダ。イエス様の宣教の中心となったのはこのカペナウムですけれども、ベツサイダというのはこの箇所、ペテロやアンデレの故郷ですから、そこに一度戻られたということであります。そこで、人々は耳が聞こえず、彼は別祭壇についてはすると人々は盲人を連れてきて彼に触ってくださるようイエスに願って、おそらくこの人は別祭壇に住んでいた人では、なかったようです。なぜそれが分かるかというと、26節に彼は彼を家に帰し村に入っていかないようにと言われたということですから、もともと村に住んでなかった人だった。別祭壇の村に住んでいなかった。ところが彼が目が見えないということを、人々は知っていてですね、イエス様がベツサイダに来られた時に彼を癒してくださいと、触ってくださるようイエスに願った。イエス様は 言葉だけで癒す権威をお持ちの方でありましたけれども、触ってください、触れてください、弱いところ、痛むところ、そこに触ってくださいと人々はお願いしたわけです。するとイエス様は盲人の手を取って、手を取らなければ一緒に歩いていくことができないからですね、盲人の手を取ってついてこいとおっしゃったんじゃなくて、盲人の手を取って歩いていかれます。村の外に出ていく。そしてその両目に唾をつけ、唾をつけるということは口から出るものですから、神の口、人は神の口から出る全てのもので生きる、それは神の言葉とも言われますけれども、イエス様が唾をつけたということは、それは言葉を与えたということと同じだけの力があったということです。両手を彼に当てて何か見えるかと聞かれた。すると彼は見えるようになって、人が見えます、木のようですが歩いているのが見えますと言った。それからイエスはもう一度彼の両目に両手を当てられた。そして彼が見つめているとすっかり治り、すべてのものがはっきり見えるようになったとあり。私若い時に聞いたこの箇所についてのメッセージで、イエスですら一回では癒せなかった、私たちも何度もいつまでも祈るべきであるみたいなことを言った人がいるけど、そうじゃないですね。そうじゃないです。瞬時に癒される人がいる、もう一方で段階を追って癒されていく人がいるということをこの箇所は示しているのです。イエス様は彼の両目に手を当てられました。見えるということ、それは今の心理学とか、医学などではですね、回線が、目の神経がつながって見える、機械的に物理的に見える状態になっているだけでは人は見えるようにはならないというふうには言われているんです。小さい時から目を使ってどういうふうにすれば見えるかということを訓練しなければ、はっきりは見えないということも言われています。赤ちゃんもね、生まれたばかりの時に見えてるんです。見えてるんだけども、はっきり見えるようになるまでには少し時間がかかる。そうですよね。で、昔はね、赤ちゃんは目は開いてるけど見えてないっていうふうに思われてた。だけどもう今から30年ぐらい前の心理学の研究によってですね、生まれたばっかりの赤ちゃんでも物が近づいてきたり離れていったりすることが分かるということは証明されたんですね。だけどそれがはっきり見えるようになるまでにはさらに時間がかかるということも分かってきています。イエス様が そのようにですね、目がだんだんだんだん見えるようになっていくということは、これは私たちに当てはめてみるとどういう、何を意味しているのか、私たちはこれをどう受け止めるのかということがやはり大切だろうと思います。イエス様に出会う、それまで真っ暗だった、真っ暗な状態から光が当てられて、その目から私たちの魂の中に光が差し込んでいくことが分かるようになる、その段階からイエス様がどういう方なのであるのか、どういうご計画を持って私たちを導きになっておられるのか、その愛が具体的にどういうことであるのかということがはっきり分かっていくためには段階が必要だということなんです。だからなんで私たちは聖書を読み続けるのか、メッセージを聞き続けるのか、それはだんだんだんだん分かっていく、その過程が必要だからなんですね。 イエス様に出会って目が開かれる。だけどそれだけでははっきりは見えない。このことをこの箇所は教えていると多くの説教者が言っています。その間イエス様は私たちの目に手を当て続けてくださっている。触れ続けてくださっているということを私たちは心に覚えたいと思います。この人はたった二人っきりでイエス様が目を少しずつ見えるようにしてくださった。このこともやはり大切ですね。イエス様との個人的な関係です。イエス様との個人的な関係の中でだんだんだんだん見えるように導いてくださる。目を置き手を置き続けてくださる。このことを私たち心に覚えたいと思います。イエス様は私たち一人一人をグループの一人っていうふうに思ってらっしゃらないということです。この礼拝に来ている者の一人っていうふうに思ってらっしゃらないっていうことです。一人一人の手を取ってイエス様との個人的な二人きりの関係を与えて、そしてそこで私たちの目に手を当ててくださる。先ほどご一緒に読んだイザヤ書の6章にこういう言葉がありました。預言者のイザヤが神様から預言者としての証明を受けた時、神様から言われた言葉ですけれども、言ってこの民に言え、聞き続けよだが悟るな、見続けよだが知るな、この民の心を声にぶらせ、その耳を遠くし、その目を固く閉ざせ、自分の目で見、自分の耳で聞き、自分の心で悟り、立ち返って癒されることのないために。この言葉非常に難しい言葉だと言われてますね。神様が閉ざ目を閉ざすって言ってて、耳を閉ざすって言ってて、癒されることがないため、じゃあ一体どうしたらいいのっていうふうにね、思うような言葉ですけれども、ポイントはここです。自分の目で見る、自分の耳で聞く、自分の目で見てもわからないって言うんですよ。自分の耳で聞いてもわからない、それがイエス様なんだってことなんです。イエス様が開けてくださる目がある、イエス様が開いてくださる耳があるということを言ってるんです。イエス様が開けてくださる目でイエス様が見える、イエス様が開いてくださる耳でイエス様の声が聞こえるんです。だからイエス様が開けてくださる目で見、イエス様が開けてくださる耳で聞いて、イエス様が開いてくださる心で悟り、立ち返って癒されるんです。いいですか。私たちイエス様が開けてくださる目、イエス様が開いてくださる耳、それがどういうものかということをもっと知りたい。この人が最初にイエス様に 目に椿をつけられてですね、目が開いた状態からどんどん見えるようになっていった状態に変わっていきましたね。それと同じように私たちも今どの段階にあるかそれぞれ違うかもしれません。だけど一度目が開いた状態からさらによく見える状態へとイエス様は導いてくださるとおっしゃっているのですから、私たちはそれを期待したいと思うのです。だからイエス様、あなたが開いてくださる目をもっと見えるようにしてください。あなたが開けてくださったこの目をもっと見えるようにしてください。はっきり見えるようにしてください。あなたが開いてくださったこの耳、あなたの声をもっと聞くことができるようにしてください。もっとはっきり分かるように聞 ことができるようにしてください。あなたが開いてくださったこの心をもっとあなたが分かるように導いてください。開いてください。私たちは祈っていきたいです。そしてそのためにも今日朝少し申し上げましたけれども、お互いの中で語る言葉についても非常に注意深くなる必要はありますね。本当に神様の声が聞こえなくなるような言葉を人が投げかけてはいけないのです。人が神様からはっきりと、私たちは神様からの声をよくよりはっきりと聞きたいと思って礼拝に来ています。それを本当に助ける言葉、それを私たちは語っていきたい。悪い言葉を一切口から出してはいけません。ただ必要な時、人の徳を養うのに役立つ言葉を話し、聞く人に恵みを与えなさい。義の実を結ばせる種は平和を作る人によって平和のうちにまかれます。神様が開いてくださったお互いの目を大切にしましょう。神様が開いてくださったお互いの耳を大切にしましょう。それを尊びましょう。そして私たち本当にお互いに生かす言葉を語り、励ます言葉を語り、喜びが本当に満ちていく教会でありたいと心から願っています。お祈りをしましょう。天のお父様、暗闇の中に住んでいた、真っ暗の中にいた私たちに光を与え、目を開いてくださったことを感謝いたします。主イエス様、もっと見えるようにしてください。もっとあなたの姿がはっきり見えるようにしてください。そしてお互いの中に生きていらっしゃるあなたの姿をもっとはっきりと見ることができるようにしてください。あなたが開いてくださったこの耳、感謝いたします。もっとはっきりと聞くことができるよう、私たちの耳を清めてください。一人一人の中に住んでおられるあなたが語られる言葉に、その尊い言葉に耳を傾けることができるように導いてください。天のお父様、私たちの口を清めてください。あなたを褒めたたえる言葉、清い言葉、愛の言葉、それに私たちの口を満たしてください。主イエス様、私たちはあなたの愛と光と喜びで満たしてください。 イエス様の御名によってお祈りします。アメン。